こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは小児のアレルギー疾患アトピー性皮膚炎編。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院小児科の辻哲郎先生です。先生、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は食物アレルギーのお話を伺いましたが、今回がアトピー性皮膚炎ということで、このアトピー性皮膚炎という病名はアレルギーの病気の中でも特に耳にすることが多いのですが、先生、改めてどのような病気なのかを教えてください。
はい、アトピー性皮膚炎は増悪寛解を繰り返す瘡痒かゆみのある湿疹を主病変とする疾患であり、患者さんの多くにアトピー素因を持つと定義されています。すなわち良くなったり悪くなったりするかゆみを伴う湿疹、そしてアトピー素因を持つということになります。はい、アトピー素因というのはアレルギー体質であるということとほとんど同じです。具体的には本人や家族の中にアレルギー性疾患を持つ人がいる、アレルギー反応に関わる IgE という免疫物質を作りやすい体質の人ということができます。こういった人に成人では6ヶ月以上、乳児では2ヶ月以上にわたり湿疹が認められた場合にアトピー性皮膚炎が強く疑われます。
このアトピー性皮膚炎とはどのようにして発症するのでしょうか。
はい、以前はアトピー性皮膚炎の発症には主にアレルギーが関係するという考え方が主流でした。
はい、
しかし最近になりアトピー性皮膚炎の発症には単にアレルギー体質の関与だけではなく、皮膚そのものの異常も大きく関係しているということが分かってきました。皮膚というものは本来外からの刺激から体を守るバリアとしての働きを持っているわけですが、アトピー性皮膚炎の患者さんではこのバリアの機能が障害されており、外からの刺激が容易に皮膚の中に侵入することで皮膚の炎症、いわゆる湿疹を生じるようになります。はい、皮膚のバリア機能の障害を分かりやすく言いますと、皮膚の一番表側に存在する角質層という部分において保湿に関わる成分が十分産生されていない状態です。俗に言う乾燥肌の人がこれにあたります。アトピー素因や皮膚のバリア機能障害といった体質的な因子に食べ物やダニ、ホコリ等のアレルギーの原因物質や汗、衣類による摩擦などの環境的な因子が加わってアトピー性皮膚炎は発症します。
アトピー性皮膚炎というと子どもさんの場合には食物アレルギーが原因だと思っていたんですが、先生、この点についてはいかがでしょうか。
はい、食物アレルギーとアトピー性皮膚炎を共に持っている患者さんが多く認められることから、以前は食物アレルギーによってアトピー性皮膚炎が発症すると考えられていました。はい、しかし食物アレルギーの皮膚症状として認められるジンマシンとアトピー性皮膚炎の湿疹ではその病態が全く異なることや、食物アレルギーの発症に先行して湿疹が認められることが多いことから、現在はアトピー性皮膚炎を生じるような皮膚のバリア機能異常がまず存在して、この傷んだ皮膚を通じて体内に侵入した食べ物の成分に対して体が過敏性を獲得して食物アレルギーを発症するという説が優勢です。
そうなんですね。それではアトピー性皮膚炎の治療について教えてください。
アトピー性皮膚炎の治療を大きく分けると、皮膚のバリア機能異常、すなわち乾燥肌に対する保湿剤の使用といった基本的なスキンケア、それと湿疹という皮膚で生じている炎症を抑える治療の2つに分けることができます。はい、まず基本的なスキンケアについてですが、皮膚を清潔に保つために石鹸やボディーソープの使用というものは差し支えありません。ただしこれらの製品には界面活性剤が含まれているため、すすぎが不十分であると逆に肌の乾燥を悪化させることもあります。また実際に体を洗う際の注意点ですが、しっかりと泡立てて手で洗うことがおすすめです。タオルやスポンジの使用は肌へ必要以上に摩擦を加えることで角層を落としすぎてしまうため、皮膚のバリア機能が低下しているアトピー性皮膚炎の患者さんでの使用はあまりおすすめできません。はい、そして入浴後1時間以内、肌にまだ潤いが残っているうちに保湿剤を使用してもらうのですが、空気の乾燥が強い冬から春先までは軟膏やクリーム製剤が、逆に湿度の高くなる夏場などはローションや乳液タイプを使用するなどといった工夫も大切です。うん、次に湿疹に対する治療ですが、これには過剰な免疫反応を抑えて皮膚の炎症を鎮める目的からステロイドの外用薬が中心になります。 ステロイドの外用薬は効き目の強さによって5段階に分けられていますが、湿疹の程度や湿疹が生じている部位の薬の吸収性の違いなどを考慮して使用する塗り薬は決定されます。実際の塗り方ですが、湿疹が目立つ初期の外用は1日に2回から3回ぐらいで塗ってもらいます。薬を塗る際には皮膚に強く擦り込むような塗り方ではなく、まんべんなく皮膚を薄皮一枚で覆うようなイメージで塗ってもらうといいと思います。症状の改善に伴ってステロイドの使用回数も1日おき2日おきと徐々に減らしていきます。急に使用を注意すると湿疹がぶり返しやすいため注意が必要です。はい。最終的には保湿剤のみで湿疹がぶり返さないことが理想的なのですが、最近では湿疹が良くなった後も予防的に週に1回ないし2回ほどステロイドの外用を継続する治療法が主体になりつつあり、プロアクティブ療法と呼ばれています。綺麗になった状態を長く維持することが、長い目で見たときにアトピー性皮膚炎の治りやすさと関係しています。このほか大切な治療の一つとしてかゆみへの対策が挙げられます。はい。皮膚をかいてしまうことは湿疹の悪化はもちろんですが、皮膚のバリア機能を痛めることでその他の合併するアレルギー性疾患へも悪影響を及ぼすことが分かってきました。したがって塗り薬の治療のみでどうしてもかゆみのコントロールが十分でない場合には抗ヒスタミン剤という飲み薬を併用することもあります。
基本的な治療としてのスキンケア以外にステロイドの塗り薬を長期間使用するわけですね。その場合どうしても先生ステロイドの副作用というのが心配になってくるんですが、この点はいかがでしょうか。
はい。確かにステロイドの塗り薬には副作用があります。皮膚がだんだん薄くなっていったり、薬を塗っている部分の産毛が濃くなったり、時にステロイド皮膚炎といってかえって皮膚が赤くなってくることもあります。ただしこれらの副作用は薬の使用を中断して適切な処置を行えばその後長くに問題を残す心配はまずありません。大切なことは定期的に病院を受診していただき、皮膚の状態を先生にも確認してもらいながら、言い換えれば副作用が出現していないかを十分観察しながら長期間の治療を安全に進めていくことだと思います。
はい。どうしても副作用が心配でステロイドの使用を避ける患者さんもいらっしゃるようですが、ステロイド以外の塗り薬というのはあるんでしょうか。
はい。ステロイド以外の塗り薬としては免疫抑制剤という種類のお薬も使用されるようになってきました。このお薬にはステロイドで認められるような多毛や皮膚が薄くなるといった副作用がなく、また続けて使用した場合にはステロイドよりもかゆみを抑える効果が優れているなどの特徴があります。はい。ステロイドの副作用が特に気になる顔ですとか首周りの湿疹などに好んで用いられます。またステロイドで一旦良くなった湿疹の再燃を予防するといった目的でも使用されています。2歳未満の子どもさんでは使用できないことや、使用開始間もなくは肌がヒリヒリした感じがするなど刺激性が強いこと、また塗った後すぐには日光に当たらないようにするなどいくつか細かい注意点もありますが、肌の状態を良好に保つための長期の使用薬としては今後さらに使われるようになってくると思われます。
はい。それでは最後に子どものアトピー性皮膚炎の治療管理におけるポイントをまとめてください。
はい。小児のアトピー性皮膚炎の治療管理の最終目標は長期にわたる治療を副作用なく安全に行いながら湿疹の緩解状態を長く維持していくことで最終的に治癒を目指すことです。保湿剤によるスキンケアはアトピー性皮膚炎の治療というだけではなく食物アレルギーや喘息など他のアレルギー疾患の発症予防や悪化の予防にもつながる大切な治療です。その上でステロイド剤や免疫抑制剤の塗り薬によって湿疹を緩解させその状態をできるだけ長く維持することが大切です。長期間の治療に対する副作用の心配や、根気よく治療を継続することに伴う困難さを少しでも軽減できるよう、私たち専門医も努力していきたいと考えています。
はい。心強いお言葉ありがとうございました。それでは厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111 です。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院小児科の辻哲郎先生でした。辻先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。